それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。まず1点目でございます。麓浦野原地区の再開発について、麓浦野原地区は弥彦山山麓の高台に位置していることから水はけもよく、麓地区住民をはじめ多くの人々から優良畑作地として親しまれてまいりました。特に大きな木もなく日当たりが良いため、穀物類をはじめとした春秋野菜のほか多品目の野菜が栽培されており、中でも浦野原で採れるジャガイモは一味違うと言われております。私も30年ほど前からこの地で畑作をしておりますが、野菜作りを始めた頃は周りに耕作放棄地などほとんどなく、朝早くから夕方遅くまでたくさんの人たちで、それは賑やかな光景でありました。その頃私は非常に珍しがられ、一人で畑を耕していると周りのご婦人たちから畝作りの手ほどきを受けるなど、随分と助けていただきました。それも今では懐かしい思い出であります。現在浦野原の山手側や観音寺集落側にはすでに住宅が何軒か建っており、今やかつての有料耕作地にはセイタカ泡立ち草をはじめとする雑草が至る所に繁茂し、ところによっては草原のごとくと相なっております。中にはご自分の耕作しなくなった畑の草を刈ったり、除草剤を散布したり、年間を通して適正な管理を行っている方もいらっしゃいます。おられます。地元区長にお聞きしたところ、毎年集落役員による見回りを行い、雑草の繁茂する畑を調査して、その結果を役場担当課に報告し、所有者に対して所有地適正管理のお願いを送付しているそうです。私はこの話を聞いて、地元集落役員さんには本当に頭の下がる思いでございました。今や本村に限らず、近隣市町村、あるいはこの国全体が人口減少に頭を悩ませている状況であります。3月議会でも人口増加策や子育て支援策が提案されておりますが、私は村主導で麓浦野原地区を畑作地と住宅地の住み分けをして、かつての有料耕作地を復活させ、これからもこの地で畑作をやりたい方と、この先管理ができなく畑を手放しても良い方の区分けをして、この風光明媚なこの地に団地造成することができないものか、この地の区画整備ができれば本村喫緊の課題である人口減少問題や耕作放棄地の解消に貢献できると考えますが、村長のお考えをお伺いいたします。次に防災機能付き多目的施設ヤホールについてでございます。はじめに唐突ですが、今から9年ほど前、ヤホール内カフェで働いていた方のネット書き込みを紹介させていただきます。実は残念なお知らせをしなくてはいけません。ヤホールカフェは 本日3月31日をもって閉店することになりました。平成25年4月、同施設の完成以来、NPO 弥彦観光が村から管理を任され、季節ごとに幾多の事業や催し物を開催しておりました。また、先ほどのネット書き込みにあった喫茶スペース等もあり、訪れる観光客にも好評で、施設内にあるステージ奥の弥彦公園内の景色は、さながら天然の絵画スペースの様相を誇り、ここでいただくコーヒーは他のものとは一味違った格別の味と香りを醸し出しており、人気を博しておりました。ヤホールは村民及び弥彦を訪れる観光客に対して、災害時の安全安心な避難施設として、また災害発生時以外には弥彦の観光振興の拠点になることを目的に建設されました。同施設は村長の許可を得て使用料を納め、施設の目的に合った使用であれば誰でも利用することができるとされております。商工団体または農業団体等が行う公益に沿った事業であれば、使用料の減免が受けられる施設ということになっております。NPO 弥彦観光理事の方々は、長年、この地で商いをしてこられた方の末裔でもあり、古くは江戸時代から続いている老舗の方もおられます。そこに加え、農業経営者等で構成されたいわば商売のプロ集団でもあります。春秋の観光シーズンは寝る間もないほど忙しく、反対にオフシーズンはお客さんが驚くほどいなくなる。それほど弥彦での商売は難しいと昔から言われてまいりました。このような弥彦のことをよく知る若手メンバーにより、平成25年4月の開設以来、NPO 弥彦観光の手で順調な運営がなされてきたヤホールの管理を、ある日突然、何の前触れもなく、村は当該施設は避難施設であり、NPO 法人弥彦観光の運営は適正でない、との理由で、これまでの経緯と言い分も聞かず、一方的に取り上げてしまったと聞いております。しかしながら、村側の言い分は理不尽であり、NPO 弥彦観光は施設の定款に記載されている本来の目的に沿った運営方法であり、的確な運営がなされてきたと、私をはじめ多くの村民の方が評価していたと思います。同法人はヤホールの適正運営のために設立された法人であります。NPO 弥彦観光と現在の村側の運営方法はどう違うのか。私的にはむしろ同法人の方が施設定款にある通りの適正かつ有効な手段で本来の目的に沿った効果を上げていたように思われます。私はヤホール開設当時のように再び NPO 弥彦観光に運営を任せてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。以上、よろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。村長。
それでは日浦議員のご質問にお答えいたします。麓浦野原地区の再開発についてですが、私も大変弥彦港においても風光明媚な素晴らしい場所だという認識はしております。当該地区は自家用畑として利用されており、その多くが小区画かつ不整形な畑地で耕作に不向きであることに加え、高齢化の影響によりすでに一部が原野化しているものと認識しており、現状のまま放置すれば10年15年後には全体が原野化していく可能性があると資料しております。議員ご提案の宅地開発事業については十分検討する余地はあるというふうに思っております。村では現在住宅整備事業プロジェクトチームを令和5年4月に立ち上げ、村営住宅の今後の利用の方向性、そして空き地空き家の利活用に加え宅地開発の検討を始めたところでございます。宅地開発の候補地選定にあたっては、日浦議員ご提案の浦野原地区を含め村全体を俯瞰した上で、通勤通学通院買い物等日常生活における利便性に加え、防災ハザードマップにおける安全性も十分考慮し、候補地を検討していく必要があるというふうに思っております。なお候補地の選定にあたっては、民間の不動産業者やディベロッパー等の専門知識や経験をお持ちの方からアドバイスをいただき、造成後売れ残りといった財政リスクを背負うことのない確実に売却できる地域を選定する必要があるというふうに考えております。そのための調査費用を令和6年度当初予算に計上いたしております。原野化を防ぐための農地としての利活用については、自家用畑を目的とした区画整理では現状のような小区画ではなく、思い切った柵型の転換ができる大区画で全体を一括して活用できるような柵型の農作物の栽培に活用していく等が考えられるというふうに思っております。続いてヤホールの運営に関するご質問でありますけれども、防災機能付き多目的施設通称ヤホールにつきましては、設置条例でその目的や利用規定が定められており、災害発生時以外については観光振興の拠点となる施設とすると記載をされております。これまで幸いのことに避難施設としての活用はございませんでしたが、今年1月の能登半島地震のような大規模な災害が発生した際には、住民のみならず観光客にとって重要な避難施設となります。ヤホールの管理運営については、議員おっしゃるとおり、当初 NPO 弥彦観光に施設の管理と運営を委託しておりましたが、平成26年度末で委託を終了しております。現在の管理につきましては、施設の予約に関しては観光商工課で行っており、貸し幹事や日常のホールの開け閉めについては観光協会に委託をしている状況であります。貸し管理用の際は利用者から原状復帰を原則に使用をしていただいております。直近2年間の利用状況につきましては、およそ年間50件程度の申請がございます。使用料収入については年間で約20万円前後というふうになっております。また今年度の使用頻度につきましては、3月までの予定を含めまして、土日祝日は年間120日のうち72日間の利用で約6割、平日は年間246日のうち81日の使用で約3割という状況になっております。観光協会のさまざまな観光イベントの開催など、その管理運営に関しては、条例に沿ったものであるというふうに認識はしております。ヤホールにつきましては、弥彦神社の門前町としてのにぎわい創出の場所と位置づけております。管理運営につきましては、今後、使用頻度がさらに増えることを踏まえ、観光協会を含めた村内各団体と協力連携しながら協議検討していきたいというふうに考えております。以上で答弁を終わります。
ただいまの質問に対し質問はありますか。 日浦議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。いきなりこういう質問でですね、ここにせよということでございましたが、今村長さんのお話によると、これからであるというお話でございましたので、浦野原地区は、こんなに素晴らしいんだということをこれからもう少しお話をいたしますので、PR でと思って聞いていただければと思います。お願いします。当地は先ほど村長さんも言われたようにですね、あまりに細かい、筆数で、細分化されております。所有者も多く、民間での再開発は私は無理があるのではないかなというふうに感じております。この地の山側に向かい右側の方、観音寺集落側ですね、私はですね、畑作や、ガーデニングができる、少し広めの住宅地として整備したらいかがかなというふうな、こんな、構想を持っております。およそ100坪単位ではいかがなものかなというふうにも考えております。麓一区側、弥彦の里側ですね、これは、耕作地として整備を行い、双方の住み分けをすることで、この地を生まれ変わらせることができるのではないかなというふうに、考えます。複数の中には、浦野原で、複数の土地を所有している方がおられます。こういう方はですね、合筆を行うことで、今より効率の良い作業が期待できるものと考えます。また、農業用道路を新しく中に通すことで、耕作地の脇まで車で行くことができれば、資材の運搬や耕作機械の搬入も容易にできます。今は、ご自分の耕作地に行くのに、隣接地内を通らなければいけないという、こういう困難が、あるわけでございます。隣接地を通らずに自分の畑に、行けるようになれば、なおよろしいかなというふうに思っております。またこの地で新しく、畑作をやりたい方には、土地の管理運営組合、これは仮称でございますけれども、この運営をもとにですね、村民農園として貸し付けを行ってはいかがかなというふうな、案でございます。いかがでしょうかということでございます。この地がですね、広大な上、所有者、それから非常にこう筆数が多いんですね。多くの所有者がいて、開発には本当の多大な困難を伴うことが予想されます。しかしながら村主導で土地利用の再編を行うことで、この地をよみがえらすことができないでしょうか。また農地の有効活用や、本村の人口増加策を考える上でのお手本になるような、そんな事業として、取り組んではどうかなというふうに思いますが、いかがでしょうございましょうか。ここまでよろしくお願いします。
答弁いたします。村長。
平野議員にのご質問にお答えいたします。本当に先ほど申し上げたように、弥彦においても素晴らしいエリアだという認識は変わっておりません。で、宅地開発に関しましては、先ほども言ったように、プロジェクトチームを立ち上げて、いろんな議論を進めているところでありますけれども、まず、ファーストとしましては、子育て世代の応援、そして、定住者の増加ということからすると、若年層に向けた、いろんな宅地開発というのが優先されるんではないかというふうに、個人的には思っております。その上で、風光明媚な浦野原地区をどういうふうに、宅地造成、そして、 形として維持継続できていくかということもしっかりまた同時に考えてはいかなければならないというふうに思っておりますけれども、宅地整備事業プロジェクトチームの論点としてはまずは子育てにしっかりと弥彦を住みたい、住み続けたい、そして訪れたいと思う人たちをまずはどう取り込むかということを最優先に考えていきたいというふうに考えております。ご提案に関してはしかと受け止めました。ありがとうございます。
はい、ご丁寧な説明ありがとうございました。もう少し PR をしたいと思いますので、もう一言聞いていただきたいと思います。まあ、人口宅地問題についてはですね、まあ、これまでたびたび話題に上ってきております。まあ、役場脇の近年役場脇のきらまき団地造成からですね、今日まで村主導による団地造成等の具体的行動はなかったわけでございます。まあ、近年は矢作地区を中心に民間による宅地造成が主に行われております。まあ、しかし民間では大規模の開発が非常にこう難しいのではないかなというふうに思っております。今の人口減少に待ったをかけるような大規模な開発には至っておりません。行政主導であればですね、大規模でまた比較的ですね、土地も安価で提供ができるという、まあ、こういうメリットもございます。それから、今年はですね、新潟地震から、60年、中越地震 7.13 水害から、20年目のちょうど節目の年に、当たっております。まあ、先頃災害時の都市ガス供給の優先復旧について協定書凍結の弥彦村がですね、協定書締結の、新聞記事が、掲載されておりました。まあ、本村は、本年1月の能登沖震災においては比較的被害の少なかった自治体の一つであります。まあ、これをですね、売りの一番手に持ってくることでこの地を浦野原地区ですね、選んでいただけるのではないかなというふうに私はこんなふうに思っております。まあ、いかがでございましょうか。当村においてはこの10年間余りですね、競輪特別観覧席あるいは枝豆選果場、図書館等、まあ、いわゆる箱物の新設はありましたが、村主導での団地造成をして人口減少に歯止めをかけるような計画はこれまでなかったのではないかと思います。当村人口増加策のハード面は遅れていたと言わざるを得ないというふうに私は思います。まあ、もちろんこれはですね、我々議会側にも責任の一端がございます。ハード事業は他の事業とは違い多くの時間を要するわけでございます。3月議会ではソフト面で数多くの子育て支援策が提案されております。本案この案は若い世代が実際に本村で家を建て移り住むという効果的な施策になりうると思います。先ほどもお伺いしたんでございますが、ただいま私が、お話ししたような、こんな案でですね、は、いかがでございましょうか。ちょっと村長さんのお気持ちをお聞かせ願えればと思います。お願いします。
村長。
はい、それでは日浦議員のご質問にお答えいたします。まず宅地造成の件でございますけれども、総務省の平成23年の発布された総財準第21号によれば、宅地造成事業は必ずしも住民生活に必要不可欠なサービスを提供するものではなく、社会情勢の変化等による事業リスクが相対的に高い事業であり、 採算性の悪化により住民に過度の負担を強いるような事態が生ずる恐れがあるという問題意識を踏まえ、宅地造成事業を実施する際には財政負担リスクをあらかじめ厳格かつ慎重に判断することが求められているという総務省の見解がございます。総務省通知を踏まえますと、事業を実施する場合は開発箇所の選定を含めた構想段階から専門知識や経験のある方からアドバイスをいただき、できれば民間主導で宅地造成されるものが望ましく、村は民間事業者をサポートするような実施体制が良いのではないかというふうに考えております。以上であります。はい、
日浦議員、
はい、ありがとうございました。ぜひともその村のプロジェクトチームですか、の会議の中にはふもと浦の原地下を一つ何卒よろしくお願いいたします。浦の原地区については以上で終わらせていただきます。あとはヤホールの再質問をさせていただきます。NPO 弥彦観光の理事の方々もですね、まあ、法人発足当時から、まあ、早10年以上が、まあ、計画しているわけでございます。まあ、中には代替わりが行われ、多くの方はですね、現在は、立派な後継者となられております。まあ、以前と比べ、本業の経営に忙しくですね、ヤホールの運営に、まあ、全勢力を傾けられることは、まあ、いささか、まあ、私は、まあ、懸念もございます。まあ、しかし、今後のですね、ヤホールの運営について、まあ、彼らから、議論いただくことはですね、まあ、決して、無駄にはならないのではないかと、私はこのように考えております。まあ、なぜならば、同団体は、わずか2年余りの短期間の運営で、たくさんの事業の企画、運営を見事に成功させたという、まあ、実績があるからでございます。まあ、どうか NPO 法人弥彦観光へ、まあ、熱心な、お声掛けをしていただいてですね、まあ、ヤホールが以前のような輝きを取り戻していただくよう、念願をいたしております。まあ、最後になりますが、このヤホールの件について、村長から、再度ご答弁をいただければと思いますが、よろしくお願いいたします。
村長、
委員のご質問にお答えいたします。先ほども申し上げましたように、ヤホールの利用頻度は年々高まっております。私の弥彦神社を中心とした門前町のにぎわい創出、それから通年観光という視点から言えば、ホールの運営に関しても踏み込んだ改革改善が必要だろうというふうには思っておりますし、さまざまなイベントやそういった催し物を切れ目なくやれるような体制づくり、あるいは訪れた人たちの癒しになるようなスペースとなるように、これからしっかりと検討していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。
日浦議員、
はい、ありがとうございました。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。